皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエムレです。
はい、今日はエムレさんがちょっと景色が
夜だよね。だって今日本は朝10時なんですけど
そうだよね、僕がいるとこ今夜9時かな、確か
そうですよね、
はい、なんか確かって感じだと、もう時間わかんなくなってる
わけわかんなくなってきた
今どこにいるんですか。
今マイアミ来てます。
お、いいですね。しかも結構高いですよね、今いる ホテルの。あのこれ何階にいるんですか。
今は36階にいて、本当は見せれるといいんだけども、真っ暗で
本当はいいんだ、
本当はね、あの奥に海が見えて、港が見えて、あとはなんかこの、今ダウンタウンにいるんだけど、周りがホテルとマンションばっかりなんだけど、あのそれぞれのホテルとマンションのなんか多分15階か20階ぐらいにプールがあって、そうで、なんか見てると昼間でも普通に、平日の昼間でみんなプール入ってて、あれは仕事してんのか何してんのか分かんないけど、
確かに
とにかく楽しそうだなっていう、
プールサイドで電話会議してるんですかね。
ああ、多分ね、いると思う、なんか、
いますよね、絶対。
いろいろ、ひたすらなんか日焼けとかしながら。なんか仕事してるのか何してるか分かんないけど、
いいですよね。
いやバリーズブートキャンプ行ったら合うんじゃないの、例の。
確かに キースさんとかいる。
キースに合うんじゃないですか。
キースラボはね、確かに、
だって1年で365回以上行ってるらしいから、ね、
ですよね。
すごいね、1日何回か行ってるの。
いや、そう
すげえな。
今マイアミはなんかイベントですか。
ああ、そうです。今、VC プラットフォームチームサミットっていう、英語だとプラットフォームチームって言うんだけど、日本だとなんだろう、バリューアットチームって呼んだりすることもある、投資後の、いろんな投資先のサポートをメインにするチームのカンファレンスがあって、で、僕はこれ3回目かな、なんだけど、最初2019に来た時は100人ぐらいのカンファレンスだったのが、今年はもう今多分600人か700人ぐらい来てて、
おお、すごい、
そうで結構まあでかいファンドからなんかローカルなところまで幅広く存在してきてですね。で、なんか各ファンドでいうとこのファンクションの人ってすごい数少なくて、でその中でもなんか採用に特化してるとかコミュニティ作りに特化してるとかいろいろあるから、なんか社内にピアがいなくて、だからこういうカンファレンスでつながって横の意見交換とかをしてるらしい。すごい参考になります。やっぱ日本だと全然まだ発達してない領域で、
そうですよね。確かに。
ちょっといろんな試行錯誤が行われてるんだ。
いいですね。じゃあこの後サンフランシスコですね。
はい、明日サンフランシスコ行ってきます。
で結構弾丸ですね。
そうなんだよ。なんか今マイアミいるけど結局滞在時間36時間ぐらいしかいなくて、
マイアミ全然楽しめないじゃないですか。
そう、ほぼずっとホテルにいるから、もはやどこにいても変わんないんじゃないかっていう。
本当だね。
そう
確かに。いや、いいですね。でも
はい
はい、そんな中で原さんは今家ですよね。
はい、家です、日本です。
ちょっとそろそろちょっとなんか今年結構3人とも出張がなんかいろいろあるので、どこにいるかっていう確認をちょっとお探ししないといけないっていう。
時間合わせるのはちょっと大変になってきてるからね。
そうですね、これから増えるね。
そうですよね、
これから大変だ、
なんで原さんは家からなので、はい、後ろにレコードがあります、
ね、レコードあります。今日はサイモン&ガーファンクル、今日は The Boxer っていう曲があるんですけど、多分聞いたことあると思うんだけど、最初の歌詞が、最初の出だしが I'm just a poor boy で始まって、その貧しかった少年がこう、はい、ニューヨークに出てきていろいろ苦労をしていくっていう曲。
すごい、もう歌詞から言ってますね。
はい、若者のせがこう苦労して、まあ成功というか、こう、の成功しようとしている姿を描いた曲で、まあ、この曲を書くのに作るのにも5ヶ月間ぐらいかな、かけて100時間を使って収録してる、っていうザ・ボクサーという名曲ですね。
まあ、そこの苦労がいろいろあったっていうところですよね。
いかにプアボーイがこう頑張っていくかっていう、ハッスルしていくかっていう。
それ自分たちのこと言ってんの。
ね、これがいい質問だね。自伝だと言っているんだけど、本人たちは。最初は違う人を歌ってるっていうふうに言われてたんだけど、これは自伝だって言ってたりとかする。 曲。
へえ、うん、でもそこは分かんないんですね、誰も。
まあまあ、本人曰く自伝だっていうこと
で。
はい、
いいですね。ちょっとじゃあそこの、あの、プアボーイの、あの、ちょっと話を、ね、今日するっていうところで、はい、はい、じゃあ今日のトピックに移りましょうか。はい、今日に関しては、まあ、VC の1年目として何をするべきかとか、うん、まあそこの、まあ多分あの3人とも、まあ、1年目 の VC 時代をちょっといろいろ覚えてると思うんですけど、そこで実際何をやって、まあ、学びとして何をやるべきだったとか、 何がここは失敗でここは良かったかっていう、ところがあるんですけど、うん、なんかまあこのトピックは個人的になんか面白いなって思ったのが、なんか最近アメリカの VC のポッドキャストでも何人 なんか似たような話をしている人たちがいて、うん、例えばなんか、20VC ですかね。で、トレイ・ステファンズってあの今ファンダーズファンド の、あのパートナーやってる人なんですけど、彼が
元パランティアですよね。
そうです、元パランティアの人、うん、ですね。で、彼が、ファンダーズファンドに入った時に、アドバイスとしてもらったのが、もうひたすら、会社と会うべきだと、
うん、
で その年1年目で、500社ぐらいに会っているんですよね。で、500社会うって多分我々、うん、まあ、VC の中だと分かるんですけど、めちゃくちゃ大変なことなので、
うん、
でもなんかそれをやらないと、そもそも目利きっていうか、そのいい会社と悪い会社の判断ができないので、うん、まあ、それをひたすらやっていたっていう話をしてたんですけど、うん、まあなんかその中でじゃあ何を、まあ、あの、この3人の中でなんか学びとかがあればとか話したいなっていうところでしたね。
うん、
はい、
うんうん、
誰からスタートします？あの、1年目はちなみに、あの、投資ってできたんですか？
僕は1年目は1個しましたね。本当に最初に1年間って意味では、はい、1個。
多分僕もエメレさんもできなかったですよね。あ、まあ多分あので、可能だったと思うんですけど、ただ、あの、それを、それの、あの、僕は説得はできなかったです、多分。
私もそうですね。あの、グロービスの場合、2人組で組むこと多くて、あの、パートナー、当時のパートナーがソーシングしてきた案件を僕が、あの、僕らサブ担当って呼ぶんですけど、サブ担当として一緒にエグゼキューションやったってのはあるんだけど、うん、自分からソーシングしてってのは僕は丸2年かかったかな。
2014
に入って一番最初に自分がソーシングして通したのが2016の夏ぐらいだったと思います。
なんか、その、まあ、一番最初の投資っていうか、一番最初の、まあ、VC に入った年って、 そもそも VC としての知識を持っていて、そこで VC に入ったのか、それともそこで結構勉強が必要だったのか、まあ、あとそのなんか 理論上で勉強できるものと多分実際なんかやって、うん、あの、学べることってあると思うんですけど、なんかそこの違いってなんかどういうところにあるんですかね。
いや、めっちゃあると思いますよ。あの、僕の場合は全く未経験、スタートアップの経験もなく、あの、コンサル MBA からいきなり VC だったんで、基本的に何もわからんみたいなところで入ってきているから、うん、まあ、まさにその最初の1年目で言うと、なんか、あの、まずはいろんなこと触ってみて、あの、そのさっきの2人組の中での、ジュニアとしていろんなパートナーといろんな案件に関わって、まずは VC 何をしてるのかとか、
うん、
どういうふうに投資検討とかするのかとか、どういうふうに投資先と投資後関わってるのかとか、日々何やってるのかみたいな、なんか、まあ、その辺を一通りラーニングするのに丸1年かかった気がするし、まあ、多分1年では消化しきれなかったんだろうな。
それってなんか1回説明を受けて、うん、で一緒になんか行動するっていう感じなのか、それともなんかもうなんか やりながらもうなんかこういうものなんだっていうのを勉強するって感じなんですか？
なんか、あの、うちの場合は基本 OJT なんだけど、まあ、あの、多分多くの人が事前にいろんな本読んでて、あの、うん、特に最近だとね、いっぱいいろんな VC 本とかあるから、
そうですね。
僕も当時あったのは入社前全部読んで、で、MBA も行ってたから、あの、で、VC の授業とかも受けてたし、
うん、
なんか分かった、多少分かってたつもりだけど、やっぱいざ入ってみて、じゃあその起業家とミーティングして、いろんなビジネスの話を聞いて、で、なんかじゃあどうやってそのディスカッションをしていくのかとか、何をそもそも聞けばいいのかとか、うん、あの、その後の目利きをどうするのかみたいなのは、もうこれ実際やんないと絶対無理だなと思いますね。うん、だから、なんか、座学的には勉強していたが、うん、あの、もう 98% ぐらいは入ってから OJT で学んでったっていう感じがする。
うん、そうですよね。
そうだね。
ハルさんも同じ感じですか？
僕もなんか入った時は、まあ、もちろん VC 経験ない ので、DCM に入った時は、あの、スタートアップの用語は知ってた。スタートアップで働いていたから。だから、多分、でも最初にスタートアップに入った時はそれすら分かんなかったから、コンバージョンレートとか言われても何それって感じだったし、SEO って言われても何それっていう感じだったのはもうない。さすがになくて、
はい、
でただ別に VC の知識っていうのは、僕もエムレと一緒でビジネススクールで授業受けただけって感じ、
うんうんうん、
でだからベーシックは分かってるかな けど別に、うんうん、でもやっぱやって思うのはそこの知識で差が出る仕事ではないから
そうですね、
むちゃくちゃなんか細かくそのトレンチだか何だかよく分かってますっていうのは必要じゃないし、
うん、
なんかそのファイナンスのちょっとなんかテクニックで勝負するところじゃないから、まあ教科書では読んでた方がいいけど教科書でいいんだろうなと思った、うん、ただ一方でそのどうやって投資するのかとか、あこういうの見るんだよっていうのってもうどこに書いてあっても多分どのブログ見ても基本的にみんなマーケット見てファウンダーが大事だ
って言って、そうですね、一般的なことしか言わないですかね。
でそれだけ読んでみんな同じことするんだけど、はっきり言ってやってみないと絶対わかんないし、
うんうんうん、
そのスポーツに近いというか、
うん、
あの振り方とかわかるし投げ方とか書いてあるからやるんだけどそこの違いっていうのはやってみてとにかく数こなせなきゃいけないなとは僕も思うし、僕もファウンダーズファンドの彼と一緒で、最初の1年はとにかくもう何でもいいから全部連絡来たりとか自分がコールドコールしたりとかで、うん、もうとにかく会いまくった、
うん。
で、一番大事なのは、もう僕もめちゃくちゃあったんだけど、会うだけだと結局その反復練習にならないんですよね。
うん、
その、目利き、会えば目利きなんてつくわけじゃなくて、会わないと目利きつかないんだけど、だから多分グロービスのあれいいんだろうなと思うのは、多分誰かと会って、あの会社こうだねとか、
うん、そうですよね。
っていうのを一緒にその先輩というか、まあ上司というか、そういう人の背中とか、そういう人がどうか感じてるのかっていうのを見ないと、やっぱ難しいと思う、うん。100見ても。
なんかどういうポイントで、なんかどういうポイントを見てるのかとか、なんか何がいいか悪いかっていう判断が全くつかないまま、うん、ただ人と会うと意味ないので、そこの、まあ、なんとなくベンチマークをなんか知りたいっていう感じですよね。
う
ん、
そう、まさにそうで、そうなんか、僕も最初の年、まあ、誰も知らなかったので、ひたすらいろんな人に会ってて、それはそれで自分の目利きとか、僕ら物差しって呼んだりするけど、なんかそれを身につける上では良かったんだが、でもなんかまあその反省というか、もう一回仮に1年目に戻るならみたいなところで言うと、うんうん、僕はなんかすでに投資した投資先の起業家とも、より深く触れ合うってことを、にもっと時間を使った方が良かったかなと思っていて、というのは、なんか VC としてやっぱ重要なのって、その数ももちろん重要なんだけど、すごいが何かを知るっていう、どういう人がすごくて、で、そのすごいもいろんなパターンあるじゃないですか。で、なんかそもそも我々が投資している企業家って、その多分お会いしてから100分の1ぐらいの確率で投資してるので、なんかまあ基本的にデフォルトすごい人たちが多いはずなんですよね、ポートフォリオって。で、そんなすごい人たちが身近にいるのであれば、なんか自分が関わる先はもちろんそうなんだけど、そうじゃない、自分が直接関わらない、担当しない投資先の起業家とも、なんかガンガン接点作っていって、このすごいというサンプルの数を増やしていくっていうことにもっと時間使った方がよかったかなって。
あ、でも本当にそうだね。
ちょっと思う。
それ、そうだね。全部に必要だと思う。僕、それなんかカリブレーションプロセスって個人的に呼んでんだけど、採用するときでも、例えば誰かを採用したいときでも、要は、自分があまりにもハードルが高くなったりとかするし、投資でも、まあ投資もそうなんですけど、投資もめっちゃ高くなりすぎたりとかするし、めっちゃ低くなりすぎたりとかするから、その、すごいの基準ってずれるんだよね、しょっちゅう。すごい人に会いすぎると、多分、シードのなんか、会社とか見ても、なんじゃこりゃって思っちゃうようになると思うし、
うん、
逆になんかもうなんか全然できてない会社とかにあったら、もう少しできてる会社にあっただけで、これはすごいみたいな思っちゃうかもしれないから、多分全体っていうのを知るっていうのは多分多少必要なのかなっていう気はするから、うん、でもそういう意味でもいっぱいあって、で、本当にむやみやたらに会って自分だけで会うって、なんかもうスポーツで1000回とりあえず鏡もないままでひたすらスイングしてる状態だから。
そうですよね。
そう。いや、なんか早くなってんだけど、上手くなってるかは分からないって感じ。
うん、
だから多分鏡が必要だし、たまにはコーチが来て、あ、こここうした方がこうなってるよとか、自分の姿っていうのを多分客観視しなきゃいけない中では、全部のミーティングにそのボスを連れてったりするのって難しいけど、自分で多分10あったら、じゃあ1社はこう説明してみてどう思うかとか、いいなと思ったのを、まあ、10社ぐらいのうち1社ぐらいは連れてってみたりとかしながら、 やってたってのある。あと、もう一個個人でやってたのは、うち投信会があって、そのグローバルでパートナーみんな出て、で、みんなでアントレプレナーの人が来て、プレゼンテーションして、うん、で、そこでみんなで質問したりとかしますと。で、その各パートナーがどういう質問してるのかを最初の1年2年ぐらいかな全部メモってた。
うん、
まあ、こういうこと聞くんだとか。
でもそれは僕もすごい思いました。うん、一緒にその先輩とミーティングとかあの投資検討しに行くときにどういう質問をするのかっていうのはめちゃくちゃ参考になりましたね。
うん、こういうビジネス、そう、うんうん、
いやでもまさになんかビジネスモデルのここをなんかすごい質問するんだとか、うん、なんかこういう聞き方があるんだとか、なんかそういうのはなんか今までやったことないやり取りなので、うん、なんかそれはすごい参考になりますよね。
いやまさにそう、なんかその What と How 両方あると思ってて、その何を聞くのかとどう聞くのかみたいなのによって、その、まあ、こっちとしては別に何ていうの、その答えももちろん知りたいけど、その起業家の思考プロセスだとか、
うん、
どういうタイプの起業家なのかみたいなのもアセスしたいから、
うん、
なんかその結構聞き方によってとか、その心理的安全性をどういうふうにそのすごい短い時間で作って相手がちゃんとそのなんだろうな、思ってることを言いやすくするのかとか、
うん、
なんか結構そのコミュニケーションの仕方みたいなのは今までの仕事になかったなと思って、
うん、
そこはかなりラーニングがあった気がしますね。
確かにね、
うんうん、なんか質問をするんですけど、その答えだけではなくて答えのそのそれこそその思考だったり、そのどういうふうに答えてるかっていうのを見たりとか、なんかそうですね、なんか普通の、まあ特に僕だと新卒だったので全然そこのなんか元々ビジネス経験全くない人だったので、そこはなんか本当に新しかったですね。
そうだね。
何を勉強しましたか？
勉強、
うん、なんかその VC になるで、でな、まあ多分特に多分役に立ったものと、まあなんか、まああってよかったけどっていうものがあったり、まあそれとももう完全もう実践だけでもそれだけでもいいのかっていうところだと、なんかありました？事前に。
なんか多分ね、実践で忙しかったっていうのは、私もうとにかく会いまくって、でその中でいろいろその紹介したりとかしながら自分の中でこういうことなんだっていうのを掴んでいくのに忙しくて、でも、うん、なんかその海外のまあ、当時はポッドキャストとかもそんなになかったし、
はい、
ブログとかもそんなに読んでなかったと思う、1年目、
うん、
で今戻ったら読むかって言ったりもうちょっと早めに読んでた方が良かったかなと思ったけど、多分1年目で読んでももしかしたら分かんなかったんじゃないかなって気もする。あ、こうやってやるんだとか、この人たちはこう感じるんだとか、この人たちにとっていい起業家ってこういう定義なんだみたいなことって、1年目にいきなり読んでもよく分かってなかった可能性はあるかな。
うん、
でももうちょっと早めにそういう勉強もしておいた方が良かったのかな、ちょっとそれは分かんないな。
そうね、僕もハラケンと同じだけど、多分それは2人が MBA から来てるからっていうのが一つあるかもしれなくて、
そうだね、
いわゆるそのビジネスのなんかファイナンスだのストラテジーとかオペレーションとかアカウンティングっていうのは、うんうんうん、なんか、まあ、一応座学ではあるが一通りやった上で VC に来てるから、
うんうん、
そのビジネス一般論はだいぶ多分すっ飛ばして、あの VC 特有のとかスタートアップ特有のに結構入ったと思う、うん、なんかもう少しキャリアが浅かったり、あのバックグラウンドによっては割とそこのところからやっていくっていうのはあるかもしれない。
まあ、確かにその PLBS とか読めるっていう、キャッシュフローとか読めるっていうのはやっぱり、まあ僕もそのビジネス系の学校大学に行ってたので、そこの基礎は一応あの分かっていて、いたのが多分すごい良かったなっていうの、うん、なんか ね、そこの授業が必要なかったっていうところあるので、なんで、うん、まあそれプラス多分スタートアップ論みたいなものはあまり知らなかったので、それこそリンスタートアップ読んだりとか、うん、なんかその、 あの YC のスタートアップスクールが当時ようやくオンライン化 したので、それをなんかひたすら、うん、あの読んでたりとか、そういうのは してましたけど、
まあだからイヤー1があるとしたら、そのイヤー0を入る前、多分内定もらったりしたらなるまでって多分数ヶ月あったりするだろうから、そういうのは終わらせるんだろうね。
うん、
でどういうのがいいスタートアップかっていうのは、多分本に書いてあるものを読んでもわからないし、変わるし、
そうですよね、
本当に大事なことは書いてない。
そうですよ、本に書いてるところって基本的に成功したスタートアップの話なので、それはもちろん、まあまあね、後々読むとキラキラしてるようにしか見えないので、うん、でも実態としてすごい泥臭いじゃないですか。
ね、
なんで、なんか そこを見極めるっていうのが多分 VC の仕事でもあるっていうところですね。
もちろん。僕も例えばノートとか書いてるけど、うん、 あのノートに書いてあることって多分全体の 2% ぐらいな感じの感覚で、そのケースバイ、ほとんどがケースバイケース
だ。そうですよね。そうです。
PMF は全部ケースバイケースだし、なんかモートなんて超ケースバイケースだし、で、その会社の場合こうでこうでこうだよねっていうのっていうのは、その人と議論しないと絶対伝わらないから、あの、読んで分かった気には絶対なっちゃダメで。その代わり、あの、会計とか、その、基本的なファイナンスって別に変わんないしね、5年後も。スタートアップローンは5年で変わるけど、大半。あの、ファイナンス変わんないんで、まあ、それだけは入る前に終わらしといた方が楽だとは思うし、あの、損はないですよね。入る前にひたすらこれがいいスタートアップですよねって言っても、多分大体が覆ると思うから。
そうですよね。ちなみに、なんか、ジョインしたときに一番最初に与えられたタスクとか、なんか、ありました？僕はめちゃくちゃ覚えてるんですけど、
僕は
インターン時代からあの入ったので、その時に一番最初にやらされたのは、あの、ちょうど YC のデモデーがその時あったので、 YC あのに、YC 卒業してに投資する投資検討資料を書けって言われて、それでサンプルだけ1個渡されて、それで書けって言われて、それを書いたのは覚えてます。
僕は、うちの他の日本じゃない投資先があって、
うん、
で、そこのエグジットを考えろって言われて、
おお大変な。
っていうのが、デイワンで、初日に。で、そういうので、いろいろこう考えて、こういうのがいいんじゃないみたいなのをやって、うんうん、ったね、
うん、俺はあれかな、僕もインターンから入ったんだけど、うちは結構そういう意味だと、OJT いきなりぶち込まれるスタイルかもしれず、
うん、
いきなり、こう今度面白い案件あるから一緒に見に行こうみたいな感じで投資検討が始まって、うん、なんかそれをやりながら学んでいくみたいなので、うん、それがたまたま今のスマートニュースだったんだけど、
うん、
なんか そういうのいきなり放り込まれて、なんかあのいわゆる新入社員としてあのやれってなったのが、うち修法の文化があって、
うん、
あの最初の3ヶ月かな、入社して3ヶ月はその1週間で自分のラーニング何があったかと、あと今困ってることとか、これから取り組みたいことみたいなのを社内全員に、あの当時メールかスラックなかったと思うんでメールで送るみたいなのがあって、うんうん、それだけタスクとしてあったけど、あとはもうなんかいきなり仕事しながらみたいな感じでした。
うそうだね。まあでも結構最初の仕事って別にこれは VC 関係なくとっても大事で、一発目にやっぱりエクスペクテーションを超えることは本当に大事だと思う。
ああ確かにね。
でそこはあのマジで気合い入れた方がいいとは思う、どんな仕事でも。最初のマジで Day 1 Day 3ぐらいまででこのあっていう風な、今言われたことよりもさらにその倍の倍ぐらいのアウトプットを出す。
うん、
あ、そこ、だからエグジットを考えろって言われても、これとこれとこれ、この場合こうだと思うけど、こうっていう、少しその、アウトサイズ、なんていうのちょっと違う、
うん。
言われてもないことまでやるとか、
うん、
そこでちょっと一発パンチかますっていうのは、
そうですよね。
大事だと思うんですよ。
期待値超えるっていうのは確かに。いいですよね。
こんなね、もう初手で顔面にパンチ入れた方がいいと思う。
いや、わかる。今原健が言ったその言われてないこともやるは本当に賛成で、
うん、
そのなんか言われたことやるだけだったら、まあ今そのね、アソシエートが採用してる立場で言うと、やっぱりそこを超えてきてほしいし、なんだったら自分で考えて何が必要かを考えて、勝手に先回りしてやってくれて、どんどん自走してくれるっていうのが、その後どうせ必要なんで、
そう。
指示待ちとか言われたことやらないっていうのが一番、あのマインドセットしちゃまずいかなって思う。
だから、うん、あの特にもしなんかその日本だけじゃなくてグローバルで勝負したいんだったらもう必須だと思う。
そうですよね。
そうだよね。
うん、
で作戦どんどんやってるみたいなね。
そう、なぜならば全員多分あなたのピアでありライバルは全部それやってるから、
うん、
そうするといきなり差がつくし、まあ、そのもう初手のパンチでパンチの強さに決まるから、ある意味次の仕事が。でそれサイクルじゃん。こいつすごいなって一発目のパンチで思ったら次の仕事もいいのが来るわけじゃん。
そうですよね。
だから本当に貪欲に取りに行った方がいいし、
でなんか迷ったらなんか上に聞くっていうのはもちろんあると思うんですけど、うん、なんか投資先がいるので投資先のなんかためになるなんかリサーチをしてあげたりとか、うん、なんかそれだけでも全然あの他のメンバーはめちゃくちゃ喜ぶじゃないですか。それがなんか、うん、まあどのレベルの情報にももちろんよってかもしれないですけど、なんかそういう姿勢を見せるっていうのはすごい大事ですよね、
うん、思いますよ。 うん、本当に。だから、イヤーワン大事だけど、実はイヤーゼロも大事っていうか、イヤーゼロで何を勉強しようかなって言ってる時点で多分遅いんだと。でも、イヤーワンは愚直にもう、なんていうか、連続した繰り返しトレーニングで、
うんうんうん、
だから僕、その、でも結局みんな同じことやると思うんですよ。その、1年目 100社と会おう、200社と会おうとか言って。で、いろんな質問をメモしようってあるけど、だからこそ誰と一緒にそのミーティングに出て、誰の質問をメモするかがとっても大事で、
うんうん、
そのどのファームで働くかっていうのはすごく大事なんだと思うんだよね。うん、で、なんか僕は多分 VC っていろんなとこで話すけど、寿司屋に似てると思っていて、
うん、
レシピに秘密はないのよ。うん、もうみんなマーケット見て、ま、みんなファウンダーの良し悪しを見て、みんなビジネスモデル見て、で、バリエーション考えてやるから、そこに、いや、実はうちはマーケットじゃなくて、みんなに秘密なんだけど、ここ見てんだとかないの。みんなマーケット大きい方がいいわけ。で、みんなファウンダーが優秀な方がいいんだけど、
そうですね、
この場合はこういうところだぞっていう、ちょっとした差に、うん、違いが出て、そのちょっとした差は本に書けないんだよね。
うん、
ケースバイケースだから。だから、うん、どこの寿司屋で修行するかがマジで大事で、
うん、
みんな同じだから、レシピは。だから、その、どの人がどういう、ここはこうやってるんだとか、ここはちょっと遅いんだとか、ここはこう少しテンポがあるんだみたいなやつは見ないとわかんないし、近くにいないとわかんないし、数年やらないとわかんないし、だから、イヤーワンをどこでやるかっていうのは、僕は何をやるかよりも、多分どこでやるかが一番重要なんじゃないかなって気がするから。
そうね。なんか、それで今思い出してきたけど、その、1年目の時に、まあ、昼間は昼間で真面目に仕事するんだけど、僕多分週6ぐらいで飲み行ってて、
うーん、
でなんかこれ日本特有かよく分かんないけど、やっぱ、まあ、それ起業家と行ったりとか、すでに投資した先と行ったりとか、社内で行ったり、他の VC としてももういろ、もともと界隈の人じゃないから、僕は全員が初めましてみたいな感じだったんで、とにかくいろんな人と仲良くなろうってのと、あとやっぱそこでしか話されないことって日本においてはすごく多いなと思ってて、そこの、まあ、なんか一次情報というか、決して言語化され、文字化されない情報にこそやっぱすごいインサイトがある。そこをどういうふうに取りに行くのかっていうのは、うん、やっぱり日本においては飲みは重要だなと思って、
うん、
だから日によってはなんかダブルデッカーみたいになってて、うん、一次会行った後別の人たちと二次会の方に合流するとか、うん、なんかそんなことしながらひたすらいろいろな人と飲んでましたね。
いや、でも僕、実は、その VC になる前の1年で、その MBA 出て、ちょっとスタートアップ的なことをやってた時に、そのエムレの飲み会に行ったことがあって。
へぇ
ある。で、もうだから本当にまさに、その毎日そういうのを開催してて、でもちなみにその中には、エムレがその後投資して、で、上場した会社の社長もいたし、
へ
ぇ
で、投資しなかったけど、イグジットしてった社長もいたし。
うん。
うん、だから、それ本当すごいなと思って、その時思ってたし、今でにやっぱり思う。やっぱ、ああいう積み重ねだよなって思う。
そうね。
そう
です
ね。
でも今思うと結構そういう意味で言うと、ひたすら二日酔いみたいな感じだったけど、一つ、仮に一年目に戻れるとすると的な話だと、飲み会はやってよかったと思うんだけど、そこまで飲まなくてもよかったな
っていう。そうだね。
ちょっと飲みすぎたと。
そう。別にそんなに飲まなくても、あの場自体が重要であり、はい。そんなに飲まなくてもよかったなと今思えば。
そうですね。ずっと二日酔いだと。
そうでしたね。
いやー。まあでもやっぱり、結構そのまあ、デイゼロからデイ1,2,3でまあその1年目っていうところはめちゃくちゃ重要ですし、その過去にエムレさんもこれなんか昔のリピートライブのエピソードでも話したと思うんですけど、なんか結構初期の方になんかその1個価値を、まあ、そのいい案件に投資していると、うん、なんかそこからのキャリアがめちゃくちゃ変わったりするので、うん、なんかそういう意味だとなんか最初の方からその目利きを極める中、うん、動きっていうのはどんどんした方がいいので、まあ、そこはもう経験とフィードバックをひたすら得ながら、うん、まあ、一番重要なのは自分のなんかそこのなんか自分がいいと思う悪いと思うっていう基準をしっかり持ちながら、うん、なんかそこでまあ あのコンビクション持って投資するって。でそこはまあ結局失敗する可能性も全然あるので、なんかまあ多分 そこがもう一つ大きなポイントだと思うんですよね。1年目だとどこまで経験するか分かんないですけど、この仕事ってめちゃくちゃ失敗する仕事なので、なんでなんか今までの特になんかまあアメリカでよく言われるなんかすごいキラキラしてなんかすごいなんかずっと上がってきた人たちがなんかめちゃくちゃ挫折をこの仕事をやって経験するっていうところあると思うんで、そこはなんか一つ他の仕事とはちょっと違うところですね。
そうだね。
そう、まあ、でも本当にさ、
うん、
その打席に何回ぐらい立てると思います2人。なんかその失敗ばっかりだったらダメじゃないですか、
はい、
さっき原研言ったみたいに最初のインプレッションみたいなのがやっぱ、
はい、
投資っていうものにおいても重要で、
うん、
1分の1で当てられたらもちろん素晴らしいけど、
そうですね、
あのなかなかそう簡単じゃないときに何回ぐらいまで打席に立てると思います。
いやー難しい、まあ、なんかそもそもそれってその当時はいいと思って全員、まあ、いわゆる投信会に通ったものっていうことの前提だと思うので、
そうだね、確かに投信会通ってるから一応みんな OK と言った
わけ。そうですね、みんな OK とは言っているはず。もちろ なんかそこのプロセスはいろいろ違うんですけど、何件ですかね。なんかアメリカでよく言われるのはその件数ではなくて額ベースでよく言われることが多いんですよ。
ああ、20ミリオン。
20ミリオンっていう数字がよく出るんですけど、20ミリオン分のロスが、赤字が出ないと、そもそも、なんか、いい案件が出ないみたいなことをよく言われるので。
なるほどね。
まあ、でも、やっぱり、多分それって自分のメンタルの話でもあって、
うん、
その最初にウィンがあったら続いてポジティブなサイクルは回るし、自分はうまくいける、うん、やれるんだって思えるし、結構なんか向いてるんじゃないかとも思える中で、多分確かに失敗続くと、あ、多分ね、くじける人もいると思うんだよ。
うん、
多分そういうので言うと何個、それ人によるのかもしれないけど、
うん、何件ですかね。何件と額はなんかそれのなんか US だと20ミリオンっていう数字があるんですけど、なんか日本だと数字はどこになるのかなっていうのは気になります。
僕でも入社した時に、うん、あのうちの共同創業者のカリさん、カリアゾノさんから言われたのは5ミリオンでしたね。5億
お、
うん、ぐらいはあのかかるかもねっていう話はされて、
うん、
マーケットの大きさの違いによるそれかもしれないけど、20とこってもしかしたら、
うんうん、
でもね、僕なんかその金額もそうだけど期間もあるなと思ってて、なんか3年で上向いてきてる投資先が出てこないと、
うんうん、
結構精神的にきつくなるんじゃないかな、
ね、投資してからっていうところですよね。
いや始めてからじゃない、
始めてから3年で、まあ、投資もできてその中で、うん、まあ、うまくちゃんと伸びてるところが出てくる、来ると続けられるし、そうじゃないと結構タフな、その精神的にタフネス求められるな。
そうですね、
そうだね、
うん、
そうだね、まあ下手な高い期待値は持たない方がいいけど、でもそれでもね、まあ、
いやまあ、多分 3人とも全員経験したことあると思いますけど、投資先が失敗する姿を見て、うんうん、まあ、もちろん一番苦しむのは起業家の方なんですけど、まあ、VC 側もめちゃくちゃそれは、まあ、いわゆる担当している先だとなおさらそうですけど、
うん、
めちゃくちゃ悲しむので、なんでそれがなんかしかもなんか連続で続いたり、なんかそういう時ってあるじゃないですか。なんかなぜか、なんか投資先が全部調子悪いみたいな時とかあったりするので、なんかその時になんかちゃんと、まあ、それこそチームを持っていれば、なんかお互いのモチベーション上げたりとか、そういうことはできるかもしれないですけど、やっぱりそこの大変さっていうのは、多分1年目入った当初は全然分かんないですよね。
と思いますね。
ま
あ本当にでも、いや1が一番大事かもね、VC のキャリア。
いやちょっと、
まあ、うん、本当にいいメンターを見つけるのが、僕は結局一番大事だと思う。
いやそれこそ難しいじゃないですか。
もうそれが全てだよ、多分。だって数は必要だけど、数の勝負だけじゃないからね。
そうですよね、見極めるっていうところだとは。
練習の質、
うんうん、
インプットの質だから、それで言うと、で絶対本では学べないんで、
うんう
ん
う
ん、誰とどう働くかっていうことはとっても大事だし、うん、みんな実はあんまり気にしないけど、 VC ってどこでも VC になったら VC って感じするけど、実はその差がすごく大きい気がしますね。
確かにね、なんか 確かメンターはその通りで、あのうちで言うと、まあ、社内のパートナーとかがまず真っ先にメンターなんだけど、うん、今思い返すとさ、まあ、1年目だったか3年目ぐらいまでだった気がするけど、の間に結構やったのは、外のファンドのパートナーの人とか、
うん、
まあ、パートナーまで行かなくても、ちょっと上の先輩の人たちと、まあ、さっきの飲み会だとか、うん、そういう場でお話しさせてもらって、その中で自分がメンターと思える人を見つけていく、うん、その人と関係を作っていくっていうのも結構重要だなと思って、うんうん、でなんか、まあ、今もでもそうだと思うけど、その新しく VC になりましたみたいな人がいたときに、なんか1回ぐらいは会ってくれる気がするんですよね。なんかその、うん、でもしかしたら1対1会ってくれなくても、当時僕やってたのは新しく入った何人かでその先輩 VC を囲む会をやらせてくださいみたいな、はい、そうそう。でその時にやっぱりいいインプレッションを残して、あ、こいつなんかいろいろ考えてちゃんとやってんなとか、うん、あ、面白い 若者だなって思ってもらえると、そっから
先に進むのか。その時のいいインプレッションの作り方って例えばどういうことになるんですか？
僕が意識したのは2つで、1個が、その人、あ、違う違う、ごめん、自分のやっぱその人世代が違うから、10年ぐらい出したら、うん、自分の世代にしか見えてなさそうな情報みたいなのを、
はいはい、なんかユーザーのなんか消費行動とか、
あ、もうそうだし、最近なんかシードでこういう、まあ、その
あ、こういう動き、
起業家が面白いよとか、うん、何かやっぱりお土産的なものを自分なりに作って持ってくっていうのと、うん、あとはまあなんかちゃんとリサーチして、あの、うん、その人のことです、まあ、ベーシックなことは聞かないように、うん、あのっていう、ちゃんと準備してきてるっていう、なんかその2つでしたね。うんうん、
いやそうですよね。そこの、いや、そういうのが、まあ、コミュニケーションがめちゃくちゃあの大事な仕事ですからね、うん、ここは。
あとは、まあ、そういうふうにやって成功してる先輩がいると、多分その下の人もやるだろうしね。うん、なんか、みんなに、それぞれでプレイブック違うから、多分そのメンター、それも多分なんていうか、そういうメンターの人がいたからやってる。で、そのエミレみたいなメンター がいるから、うん、多分その下の人も、うん、じゃあ、俺はこうやろうみたいな、ね、私はこうしようみたいな、多分出てくると思うからね。
他の職業よりイズムが受け継がれますからね。
もうそれしかないっす
よ。そうそう、
本当にそれしかない。
それはそれですごい面白い職業だなって、
ね、めちゃくちゃ暗黙知の世界ですからね。
そうだよね、なんとか理由がたくさんあるんだよね。
そうですよね。
やってることシンプルだから、マジでソーシングしてピッキングしてディール勝ち取ってみたいな、本当それだけだからね。
はい、ちょっと長々とちょっと話しちゃったんですけど、はいはい、
ま
あ、ちょっと次回は、はい、
次
回はなんかこれの、まあ、もうちょっとあのまたちょっと若手のちょっと話をちょっとしたいと思うんですけど、うん、はいはい、今回はここで終わらせたいと思いますと、はい、今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。